お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから旧約聖書創世記の学びを続けてお送りしています。今日のテーマはノアの箱舟について。今日の聖書の箇所は創世記6章14節から7章24節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
大洪水に備えて神様は人々に大きなチャンスをお与えになりました。創世記6章14節。あなたは自分のためにゴフェルの木の箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外とを木のヤニで塗りなさい。ゴフェルの木というのはほとんど壊すことの不可能なくらい硬い木で、カリフォルニアにあるレッドウッド、セコイア杉によく似ています。また、箱舟に部屋を作りとありますが、この部屋という言葉には巣であるという説があります。大きな象は部屋が必要でしょうが、モグラにはそれほどのスペースは必要ないでしょう。モグラは部屋の隅に少しの土があればそれでこと足りるはずです。内と外とを木のヤニで塗りなさいとありますが、箱舟は防水加工されなければなりませんでした。15節。それを次のようにして作りなさい。箱舟の長さは300キュビト。その幅は50キュビト。その高さは30キュビト。多くの人たちが箱舟に対して持っている印象は、教会学校で見たハウスボードの絵で、私にとってはそんなものは非常にバカバカしいものでした。それは箱舟の実際の形の代わりの劇画にすぎませんでした。まず最初に箱舟の作り方は、この箱舟が相当大きなものであることを明らかにします。箱舟の長さは300キュビト。もし1キュビトが45センチだとすれば、この箱舟がどれほど長いかわかるでしょう。あの時代にどうやってこれだけの大きさのものを作ることができたのかという質問が出ますが、私たちが取り扱っているのは原始人ではなく非常に頭の良い人間です。今日私たちが持っている知能はノアを通してきたもので、ノアは非常に頭の良い人でした。ノアが作っていたのは16メートル半もあるような波に耐えなければならない公海船ではありませんでした。彼が建てていたのは、動物と人間という生き物がかなりの期間滞在する場所でした。嵐の中を行くものではなく、ただ大洪水の引くのを待つためのものでした。そんなわけで箱舟には公海船にあるような装備はほとんどない代わりに部屋がたくさんありました。もし1キュビトが45センチだとすると、箱舟の長さは135メートルだということになります。これはかなりの大きさの船ですね。でも私が興味があるのは相対的な寸法です。例えば、第二次世界大戦の時の軍艦の一つ、ニューメキシコは、長さ 187.2 メートル、幅約32メートル、船足の深さ約9メートルでした。船足というのは水面に浸かっている部分のことだと思いますが、このデータを比較してみると、箱舟は事実上、軍艦と寸法の比率が同じです。箱舟はおかしな格好の船などではなく、 現在建造されている船の作り方に比べても決して引けを取らないものでした。16節、箱舟に天窓を作り、上部から1キュビト以内にそれを仕上げなさい。また箱舟の戸口をその側面に設け、1階と2階と3階にそれを作りなさい。箱舟に天窓を作りとありますが、この窓は箱舟の横に作られた小さな裂け目のようなものではありません。これだけの動物がかなりの期間同じ場所にいた時の悪臭を考えてみたことがあるでしょうか。窓は45センチ幅で、箱舟のてっぺんいっぱいに作られました。今日、体育館の換気をする方法と同じです。また、箱舟の戸口をその側面に設けとありますが、箱舟にはたった一つしか戸口がありませんでした。そしてそのことは重要なことです。キリストは言われました。私が道である。私は羊の門です。そしてキリストが箱舟の戸口なのです。またここには1階と2階と3階にそれを作りなさいとありますが、箱舟には一番上のデッキ、または一番下に船底があったなら、箱舟は実質上4階建てだったということになりますとマギ博士は述べています。6章17節、私は今、命の息あるすべての肉なるものを天の下から滅ぼすために、地上の大水、大洪水を起こそうとしている。地上のすべてのものは死に絶えなければならない。神様は地上のすべてのものに裁きをもたらされます。動物と鳥と人間の上にです。18節から20節、しかし私はあなたと契約を結ぼう。あなたはあなたの息子たち、あなたの妻、それにあなたの息子たちの妻と一緒に箱舟に入りなさい。またすべての生き物、すべての肉なるものの中から、それぞれ2匹ずつ箱舟に連れて入り、あなたと一緒に生き残るようにしなさい。それらはオスとメスでなければならない。また各種類の鳥、各種類の動物、各種類の地を這うものすべてのうち、それぞれ2匹ずつが生き残るためにあなたのところに来なければならない。ここにはまたすべての生き物、すべての肉なるものの中からそれぞれ2匹ずつ箱舟に連れて入り、あなたと一緒に生き残るようにしなさいと書かれていますが、ノアが動物の後を追いかける必要はありませんでした。動物の方からノアのところにやってきたのです。危機を察した動物はこのように人間のところにやってくると言われています。21節から22節。あなたは食べられるあらゆる食料を取って自分のところに集め、あなたとそれらの動物の植物と食物としなさい。ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行った。さて今度はノアはとても実際的なことをしなければなりませんでした。これだけの動物を養うには相当の量の干し草が必要だったと思われます。でも肉食獣もいたんじゃないですかという人がいるかもしれませんが、マキ博士は私はそうは思いませんと述べています。大洪水の時まで明らかに人間も動物も肉食ではなかったのです。肉食獣はいなかったのです。ライオンと子羊とが一緒に寄り添い、ライオンは牡牛のように草をはむ。千年王国の話を私たちは聞いています。旧約聖書イザヤ書11章6節から7節には、狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。雌牛と熊とは共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。 それが動物たちの本来の状態なのですから、必ずこの千年王国の状態が来るのです。続いて7章に入りますが、7章1節、主はノアに仰せられた。あなたとあなたの全家族とは箱舟に入りなさい。あなたがこの時代にあって私の前に正しいのを私が見たからである。なぜノアは正しかったのでしょうか。それは信仰による正しさです。ちょうど後にアブラハムが信仰によって義と認められたのと同じです。創世記15章6節には、彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められたと書かれています。ノアは神様を信じました。そしてそれが彼の義と認められました。新約聖書ヘブル人への手紙11章7節にも、信仰によってノアは箱舟を作りと書かれています。神様がノアを救われた理由は、ノアが信仰によって歩んでいたからです。神様はノアにとても親切にされました。7章の16節では、主は彼の後ろの戸を閉ざされたと書かれています。また創世記8章1節には、神はノアと箱舟の中に彼と一緒にいたすべての獣やすべての家畜とを心に留めておられたと書かれています。神様はノアのことを覚えておられました。同じように神様は今これを聞いておられるあなたのことを心に留めておられます。もしあなたが救いのために神様の身元に来られるならば、神様があなたについてお忘れになることは一つしかありません。それはあなたの罪です。神様はあなたの罪をもう覚えてはおられません。これはなんと麗しいことでしょうか。さて、ノアと彼の家族は箱舟に入ります。このノアの物語は、ちょうど地球の創造の物語のように世界中にあることをご存知でしょうか。しかし、それらの物語は非常に途方もなく馬鹿げています。しかし、ほとんどの国が創世記と大洪水の物語を持っていること自体が何かを物語っているとは思わないでしょうか。それらの物語の中に真理の根拠があることをあなたに語っているはずです。もしこれらすべての人たちが自分で物語をでっち上げていたのなら、同じような記録が出てくるはずもありません。そしてどの話が正確かを知りたいのなら、ただ比較してみればよいのです。例えばバビロンの物語は、神々の間でお互いがお互いに反対している全くバカバカしい戦争か何かの物語で、その戦争が大洪水を招いたとしています。これに対して聖書は、大洪水は人間の罪に対する神様からの裁きであると言っています。ちなみにこの方が道理に合っています。2節から3節、あなたはすべての清い動物の中からオスとメス7つがいずつ、清くない動物の中からオスとメス1つがいずつ、また空の鳥の中からもオスとメス7つがいずつを取りなさい。それはその種類が全地の表で生き残るためである。ノアが7つがい入れたのは清い動物だけで、清くない動物たちはオスとメスの2匹ずつだけが箱舟に入ったのです。またここには、また空の鳥の中からもオスとメス7つがいずつを取りなさいとありますが、これは清い鳥のことです。4節、それはあと7日経つと、私は地の上に40日40夜雨を降らせ、 私が作ったすべての生き物を地の表から消し去るからである。この7日間の間に世界の人たちは箱舟の戸口に来て助けを求めることができたはずです。そうすれば神様はその人たちを救われたと思います。彼らがしなければならないことは神様を信じることだけでした。6節から9節。大洪水が起こり大水が地の上にあったとき、ノアは600歳であった。ノアは自分の息子たちや自分の妻、それに息子たちの妻と一緒に大洪水の大水を避けるために箱舟に入った。清い動物、清くない動物、鳥、地を這うすべてのものの中から、神がノアに命じられた通り、オスとメス2匹ずつが箱舟の中のノアのところに入ってきた。聖書のどこにもノアが出て行って動物たちを追ったとは書かれていません。そんな必要はありませんでした。動物たちがノアのところに来たのです。11節から12節、そして16節から17節。ノアの生涯の600年目の第二の月の17日、その日に巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、天の水門が開かれた。そして大雨は40日40夜地の上に降った。入ったものはすべての肉なるもののオスとメスであって、神がノアに命じられた通りであった。それから主は彼の後ろの戸を閉ざされた。それから大洪水が40日間地の上にあった。水かさが増していき、箱舟を押し上げたので、それは地から浮かび上がった。大洪水の科学的歴史的証拠は何でしょうか。私が高く推奨するこの話題に関する最も立派な本のうちの一冊をご紹介する以外は、この話題に入ることはしません。創世記の大洪水、英語では The Genesis Flood という本なんですけれども、この本はヘンリー・ M ・モリスとジョン・ C ・ウィットコム氏の本で、二人ともこの話題に関することを書くのに十分な資格があります。ジョン・ウィットコム神学博士は、グレース神学校の旧約聖書の教授で、ミネソタ大学からの博士号を持つヘンリー・ M ・モリス哲学博士は、バージニア工業高等専門学校の水力工学の教授であり、土木工学科の学科主任です。この二人が力を合わせて、創世記の大洪水について本を書きました。彼らは大洪水は世界的な出来事で非常に大きな災害であり、歴史的な証拠もあることを示しています。23節。こうして主は地上のすべての生き物を、人をはじめ、動物、這うもの、空の鳥に至るまで消し去った。それらは地から消し去られた。ただノアと彼と一緒に箱舟にいた者たちだけが残った。一方、私がエセ知識人、エセ神学者と考える人たちが最近出版した何冊かの本もあります。彼らは大洪水は地域的なものであったという立場をとっています。つまり、チグリス・ユーフラテス渓谷にのみ限られていたというのです。言い換えれば、その洪水はちょっと大きなプールくらいのもので、それだけのことだったというのです。先に紹介した創世記の大洪水、The Genesis Flood は、そのような考え方を徹底的に打倒しています。大洪水が地球全体を覆ったことは、聖書がとてもはっきりさせていることです。神様は地球全体が大洪水で滅ぼされると言われました。13節。そこで神はノアに仰せられた。すべての肉なるものの終わりが私の前に来ている。地は彼らのゆえに 暴虐で満ちているからだ。それで今、私は彼らを地と共に滅ぼそうとしている。人間の種族はすでに北アメリカにまで来ており、動物も確かにそこにいました。そのことに反対する人は誰もいません。でも、もし大洪水が世界的でなかったなら、ノアの他にも人間の種族を再スタートさせた誰かがいたことになります。そしてそれは神様の言葉が語っていることではありません。神様の言葉を受け入れるか、神様の言葉が言っていることを拒否するかのどちらかしかありません。私の判断では、地域的な洪水を弁護する理由を述べようとするなら、長い目で見れば、神様の言葉を拒否することに他なりません。聖書は、これが世界的な洪水であることを非常にはっきりさせています。23節。ここにははっきりとこう書かれています。こうして主は地上のすべての生き物を消し去った。それらは地から消し去られた。ただ、ノアと彼と一緒に箱舟にいた者たちだけが残った。24節。水は150日間地の上に増え続けた。言い換えれば、約半年、5ヶ月の間、水は地にはびこったのです。先ほど紹介しました創世記の大洪水 The Genesis Flood という本の中には、洪水が地域的なものではなく世界的なものであったということが証明されていると同時に、また大変動や大災害などというものは存在しなかったのだという立場を取る人たち、つまり再一説論者たちに対しても明確な反論をしています。再一説というのは、地殻の変化は地質学時代を通じて均一であるとする考えで、世界的な規模での大災害や地殻の大変動などはなかったのだという説です。このような立場を取る人たちに対してペテロは、終わりの日には聖書の真理をあざける人たちが現れることを予測しなければならないと言っています。第二ペテロ三章3節から4節には次のように書かれています。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日に、あざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。父祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないか。このように神の言葉をあざける人々はいつでも世界規模での大洪水を受け入れないため、彼らは神様の言葉の完全性を受け入れることができないのです。とマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はノアの箱舟について創世記6章14節から7章24節をお届けいたしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。